御言葉をお読みします。ローマ人への手紙12章1節から8節、もう一箇所、エペソ人への手紙2章19節。それでは御言葉に聞きましょう。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさい。一つの体には多くの器官があり、しかもすべての器官が同じ働きをしてはいないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれを行いなさい。もう一箇所、エペソ人への手紙2章19節。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。説教題は、生徒の交わりを信ず。今週3月11日で、あの東日本大震災から10年となります。大きく大地が揺らいだあの日から10年です。私はあの時、東京キリスト教学園の卒業式にいました。チャペルにいた全員が外の中庭に避難し、式の後寮に戻ると、千葉のコスモ石油が爆発炎上しているニュースを見ました。また、大きな津波の映像を見ました。現実味ははっきり言ってなく、ただただその様子を見ていた。スーパーに行くと食べ物がなくなってる。ガソリンを入れに行くと長蛇の列で、しまいには結局ガソリンは給油できませんでした。原発事故を受けて節電のため街の明かりは落とされ暗くなった。あれから10年です。今週はおそらくテレビや新聞でも多くこの震災について取り上げられ、私たちはもう一度あの時の出来事と向き合わされるような、そのような時になると思います。神を信じ祈る私たちにとって、今週は特に祈りに導かれ祈らされる一週間になると思います。震災で傷ついた方々、今もまだその傷が癒えない方々に神様の光が照らされるように祈る時となります。主の慰めの光、癒しの光、主の守りと支えが今日もお一人お一人を照らしてくださるようにと祈ります。 また今日礼拝を捧げている私たち一人一人も、大変苦しい、重苦しい一週間になりますが、主なる神様からの慰めや、また心を強められ、守られ、主なる神様からの祝福が豊かにあるように祈ります。使徒信条から、父なる神、子なる神、聖霊なる神を信じる私たちは、これから何を信じながら生きるのかということについて学んでいます。先週は聖なる行動の教会を信じるということについて、そして今日は聖との交わりを私たちは信じ生きるんだということを学びます。聖と、清い人、聖人。この清さということについては先週もお話ししましたが、清さというのは神様だけのものです。ですから、聖と清い人というのは、その人自身が決して清いというのではなくて、その人が聖なる神のものとされたから、清い人、聖となのであると、私たちは聖書からそのことを教えられます。主イエスを信じ、救われ、聖なる神のものとされた。それなら、その人はすでに聖とされている。主イエスを信じるなら、あなたもすでに聖とされている。あなたは清い人とされたのだ。聖との交わりを信ずというとき、私たちは主イエスを信じ、救われ、神のものとされた。聖徒を信ず。それは私たちが今聖とされている。私たちが聖徒であるということをまず信じるところから始まります。私たちは聖徒である。このことを私たちはこの礼拝において確かにしていきます。私たちは礼拝で神の言葉に聞き、そこで聖なるキリストとの交わりをいただく。また来週礼拝が再開されれば、聖霊典の一つである聖餐の時を持ちたいと願っていますけれども、主イエスの体、また血を表す聖餐をいただくことを通して、キリストとの生ける交わりをこの礼拝でいただく。洗礼においても主イエスとの交わりに入れられる、主イエスを着るとも言われます。神の言葉の説教と、また洗礼、聖餐という聖霊典を通して、私たちは聖なる神との交わりをここでいただき、聖なる神との交わりとのゆえに私たちは聖とされているということを確かにすることができる。ここでまた改めて信じるということができます。私たちは今、自宅での礼拝というのを余儀なくされています。ある方はインターネットで、礼拝の様子、その映像を目で見ることはできますけれども、ある方は、そういうインターネット環境のない方は、椅子に腰掛けて、何もない方に向かって礼拝を捧げておられるという方もおられるでしょう。礼拝の様子は見えない。ですが、礼拝の様子が見えても見えなくても、そこでは変わることのない、聖なる神様、聖なるキリストとの豊かな交わりがなされています。普段ご飯を食べている机が、そこでは礼拝のための机となっている。普段の生活の場が、そこではもう礼拝の場となっている。そこで神を礼拝するとき、そこで御言葉が語られるとき、そこに主イエスがおられるのです。そこで主イエスが私たち一人一人に向かって語ってくださっている。聖なるキリストとの交わりが、その礼拝の場に、それはこの会堂ではなくとも、それぞれお一人お一人のご自宅であっても、その礼拝の場に主イエスキリストがおられるのです。そして、その 聖なる神、聖なるキリストとの交わりのゆえに、私たちは聖徒とされている。私は聖徒であると信じることをいつも確かにすることができるんです。聖なるキリストは、私たちが熱心だからその清さを与えてくださったのではありません。私たちが主なる神様に熱心という手土産を携えて、イエス様はこの熱心どうぞ受け取って、そのお礼に清さをと、そういうことではない。むしろ主なる神様が清さを携え、私たちを呼び出し、私たちにその清さをまず与えてくださった。今日開かれているこうローマ人への手紙をこう記した使徒パウロという人は、11章まででひたすらに神が罪人である私たちをまず愛しておられる。そして神の御子の贖い、その御子を信じる信仰によって義とされる、神の前に正しくされる、神から与えられている福音を語る、こういう神からの罪人への愛、主イエスからの私たちへの恵みをパウロは1章から11章までの間でこう語り続けていく。神が、主イエスが、神が、主イエスがとこう、神からの愛と恵みをずっと語りながら、そして12章から、この主なる神に、主キリストに応答する生き方をパウロは語り始めます。私たちを愛し、許し、そして聖徒としてくださった神に感謝する生き方を、この十二章から語り始めるんです。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。私たちを聖徒としてくださった神様に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として自分自身を捧げようとパウロはこう呼びかけます。私たちは聖徒とされたのだ、私たちは愛されたのだ、私たちは許されたのだ、神の祝福をいただいたのだ、この福音を与えてくださった主に喜ばれるために生きよう、主に感謝して生きよう、主のために生きようとこう呼びかけます。ただそこでパウロは一人で突っ走るなとこうブレーキをもかける。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさい。この神が各自に分け与えてくださった信仰の計り、この信仰の計りとは何なのか。神様は一人一人に、あの人にはたくさんの信仰を与えて、この人には少なく信仰を与えるとか。いや、もしそうだとしたら、多くの信仰の多い人はどこか優越感に浸り、信仰の少ない人は劣等感に苛まれる。それは慎み深く考えなさいということとはかけ離れています。信仰の計りとはそういうことではありません。この箇所を解説しているいくつかの言葉に触れて納得したのは、信仰とは神から与えられている恵みであるということです。私たちの信仰とは神から与えられているものです。神からの恵みです。ここでパウロは、各自に神からの恵みが神の計りに従って与えられているということを語っている。 先週のエペソ人への手紙にも、キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられたとパウロは、同じ人です。パウロは言ってる。神から与えられる信仰、神から与えられる恵み、それらは神の計りに従って、ただただ恵みとして私たちに与えられている。これらは恵みですから、私たちが多いとか少ないとか文句を言うことはできません。いや、むしろそんなことはない。私たちのことをよく知っていてくださる神様が、私たちによくしてくださる神様が、私たちに必要な分を計ってくださり、その計りに従って、ただただ恵みとして私たち一人一人にその恵みを与えてくださっている。こういう恵みを受け取る私たちの態度というとき、態度、それは自分はこれだけの恵みを受けた、あれだけの恵みを受けたとこう自分を誇って、自分を思い上がらせるのではなくて、一人で突っ走るのではなくて、神様から与えてくださった恵みに立ち止まり、感謝し、謙遜に慎み深く考え、生きるということです。この慎み深さというのは、一人で突っ走るんじゃない。人と共に生きるためのものです。私たちは神の恵みに感謝し、そこで立ち止まりながら、慎み深く丁寧に考え、丁寧に生きる。それは、私たち一人一人に与えられた神からの恵み、賜物を、兄弟姉妹を生かすために、兄弟姉妹のためにどう用いていくか考える。これが慎み深く考え生きるという生き方です。パウロは一人一人は互いに器官なのですとこう言います。この言葉は一人一人は互いのための器官と言い換えることができます。私たち一人一人に与えられた神からの恵みは、私を生かすため、私を思い上がらすため、私が一人で突っ走るため、私がどんだけこう熱情を持って教会でどうこうするっていうためではなくて、むしろ私たちの周りにいる兄弟姉妹を生かすための恵みなのです。パウロは、予言する人は予言し、奉仕する人、教える人、勧めをする人、分け与える人、指導する人、事前をする人、行う人。これらの賜物は、神からの恵みとして与えられている。今日は、これら一つ一つのことを細かく取り扱う時間はありませんけれども、これらの賜物は、要は人を生かすための賜物です。自分を誇り、自分を思い上がらせるための賜物ではありません。神が私たちに与えてくださった恵みや賜物、それは兄弟姉妹を生かすため、教会を生かすためのものです。そしてパウロは、そういう神から与えられた人を生かす賜物を分け与える人は惜しまずに与えよう。指導する人は熱心に指導しよう。事前を行う人は喜んで分け与えよう。その賜物を一生懸命に働かせようとこう進めるのです。私たちが神から与えられた恵み、賜物を互いに生かし合うために一生懸命に用いる。キリストの体の器官、部分、パーツ、その私たち一人一人の働きは人それぞれだけれども、互いに生かし合うとき、一つなるキリストの体が成長し、形作られていく。教会の中にあるこの互いに生かし合うという交わりに、まさしく生との交わりが、ただ告白に終わるのではなく、生との交わりが私たちの目に見える形として立ち上がっていくのです。さらに、この互いを生かし合う生との交わりは、教会の中だけにとどまるものではありません。 パウロはローマ人への手紙の続きで、生徒たちの必要を共に満たし、勤めて人をもてなしなさいと、こう、まあ、教会内における生徒の交わりを語った次の瞬間にもう外に出て行ってしまう。あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。私たちに与えられた神からの恵み、賜物を持って外に出ていく。私たちはそこでも人を生かすという生徒の交わりを、生徒の交わりを信じ生きる。教会の外で悩む人を生かすために私たちは出ていく。あなたのそばで苦しむ人を生かすために私たちは出ていく。神は教会の外にいる方々を生かすための、生かすための恵みと賜物も私たちに与えてくださっています。ですから、生徒の交わり、それは教会を生かし、兄弟姉妹を生かすだけでなく、また同時に、教会の外にいる、主イエスの救いを必要とする、本当に生きる、生かされることを必要としている方々との交わりにまで、こう、広げられていくものです。今年度の年間主題聖句はエペソ人への手紙2章19節。こういうわけであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。教会ということを主題に、神の家族を副題に挙げました。このエペソ人への手紙で、神の家族と言われるこの箇所は、教会はそれぞれに違いが、それぞれの、違いがある。それぞれのあらゆる違いを超えて、私たちは主イエスによって呼び出され、一つなるキリストの体とされ、誠に一つであるということを強調している箇所です。私たちは一つなる神の、聖なる神の聖徒とされた。しかし、また同時に、今日の箇所から学ぶように、私たちは多種多様な恵み、賜物を与えられた。それぞれにはそういう違いはある。しかし、一つなる神の家族とされたのだということです。違いというものを責めることは簡単です。しかし、その違いをどう生かすか。違いを押し潰すことは簡単です。しかし、その違いをどう伸ばし合えるか。私たちは、聖なる主イエスとの交わりによって、清さに預かり、また兄弟姉妹を生かす恵みに預かっています。私たちは互いに生かし合う神の家族とされ、そしてまさしくこの神の家族の中に生徒の交わりがあるのです。私には賜物がないんです。私はあまり何もできないんですという言葉を、聞くことがあります。確かに、私の目には音響脇に掲示されている奉仕表が今見えていますけれども、その奉仕表を見ると自分にできることが見当たらないとか、もう体力的には何もできないとか、そういうことは確かにあります。しかしだからといって何もできないというその方に主イエスからの恵み、賜物がもうないかと言われれば、決してそのようなことはありません。聖なる主イエスは、私たちを聖なるものとしてくださると同時に、信仰の計りに従って、恵みの計りに従って、確かに神の恵みを 今も私たちに分け与えてくださっているからです。賜物がないんです。申し訳ありません。そんなことはない。私は何もできないんです。それも違う。あなたの存在が神様からの賜物、恵みとなり、あなたの存在が誰かを生かす、そのようなものとされている。何かができる。先ほども言いましたけども、奉仕表にあるような賜物、能力、力を持って人を生かすという生徒の交わりもあります。あります。けれども、あなたという賜物によっても人は生かされる。ですから、私にはないんです、ないんです、できないんです、できないんです、ではなくて、何かすることではなくて、何かすることはできなくても、あなたの存在で人を生かすように生きればいいんです。何かをするのではない。優しく言葉をかけてあげる。寄り添い話を聞いてあげる。顔を見せに行く。何かするというよりも、あなたの存在、それで人は生かされる。それならば、そこにも確かに人を生かし合う生徒の交わりが、そこにもあるのです。私は教会のある方と一緒によく散歩に行っていました。行っていましたという過去形ですと、要は最近は少し体調が悪かったり、花粉症があったりで、体調が悪い時はやっぱりあまり伺わない方がいいなと思っていますし、ご一緒できない日が続いて、残念に思っています。私にとってですね、この方と散歩する時っていうのはとても、楽しい時です。よく私の話を聞いてくださるんです。そしてまた率直に自分の心の思いをお話ししてくださるんです。一緒に散歩して体を動かせたというだけでなくて、その方と一緒にいて散歩して、どこか心も生かされる、そんな思いをしています。一緒にいるだけでも生かされる。顔を合わせるだけでも生かされる。特に今このようなコロナの時、顔を合わせること、なかなかない。しかしそのような中で電話があったり、またちょっとだけ顔見に来ましたとそれがとても嬉しく、それによって私たちは生かされたりもする。私にとってはその方と一緒に散歩をするとき、その方を通して自分は生かされたと思います。そしてここにも生徒の交わりがある。ここにも、この一緒に散歩をしているこのところにも、その人を生かし、その人に生かされるという生徒の交わりがある。私たちは、私たち自身が、主イエスにあって生徒であるということを信じます。そして人を生かすための賜物恵みを神から分け与えられていることを信じます。私たちは一生懸命にこの神から与えられた賜物恵みを用いながら、主なる神様のために、主イエス・キリストのために生きたいと思います。それが私たち生徒とされた私たちにふさわしい生き方です。ご一緒に互いに生かし、生かされ、私たちの賜物を、神から与えられた恵みを慎み深く、しかしまた豊かに用いていきたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じてと、私たちに生徒とする恵み、また教会を、兄弟姉妹を、また 私たちの近くにいる人々を生かすという恵み、賜物をお与えくださり感謝いたします。 3.11 を覚えるとき、私たちには人を生かす神からの恵み、賜物が与えられていると、あなたの言葉に聞きました。どうぞ被災された方々が生かされるように、私たちは祈りたいと思いますし、またそれぞれがそれぞれの場所でできることをしていきたいと願います。また遠くだけでなく、私たちの近くにいる方々を生かす歩み、また教会、兄弟姉妹を生かす交わりを豊かに祝福してください。互いを生かし合う生徒の交わりが教会の中で、また教会の外で豊かに育まれていきますように、その生徒の交わりを通してキリストの教会が、聖なる行動の教会が目に見える形で立て上げられていきますように祈ります。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。